精神障害者フェローシップが行われます。で、関西では初めての精神障害者、フェローシップになります。で、ぜひ皆さんに参加していただきたいと思っているんですね。で、精神障害といってもいろいろあります。でもそういう中で、今回がですね、そういう人の価値というものを、人がですね、そういう病気だからといって人の価値に変わりよ、神様の前にですね、人の価値が変わるものではないということで、いろいろと足利の中川先生からの話と、あとパネルディスカッションって午後からいたします。で、4人の方に前に出てもらって、その方からですね、まあ自分の体験談とかいろいろ話していただくんですけども、4人のうちのお二人がですね、統合失調症の方です。でもその統合失調症にかかられても、一人は牧師をされております。でもう一人は牧師夫人をされております。でそういう方からですね、まあ、体験談というのを話していただいて、また皆さんからですね、いろいろと質問を受けたいと思っております。ぜひ初めての、北陸で初めてのそういう精神障害者の集まりになりますので、ぜひ、ご参加くださるようにお願いいたします。はい、お昼はご自分で用意をお願いいたします。はい、ただ、豚汁だけは作っておきますのでよろしくお願いいたします。じゃあ一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひとときを神様が導いてくださり、御言葉を通して私たちに神様の信仰、神様に対する信仰がどういうものであるかをよく教えてくださいますようにお祈りいたします。これからの時、すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週からこのヤコブの手紙を見ております。で、先週は試練ですね。試練に遭うとはどういうことかということを見てきました。で、特に試練に遭うということは、そこから、忍耐が生じるということを見てきましたですね。で、ヤコブは、試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいというふうに言っています。私たちにとって試練というのは喜びの時だというヤコブは言っていますですね。そしてその忍耐からですね、何一つ欠けたところのない成長を遂げるというふうに言っているわけですね。で、今日のところなんですけれども、今日の5節から8節は、まあ、それを受けましてですね、知恵を求めるということです。で、確かに試練が忍耐を生み出して、そして何一つ欠けたところのない成長を遂げるというのは分かるんですね。確かにそれは頭では理解することができるわけです。ただ実際にその試練にあった人たちの中にですね、試練の真っ只中の人に、いいですね、喜びですねというふうにこう言うことっていうのはできないですよね。試練の中にあって、あなたは成長しますよっていうふうにこう言ったとしても、その試練の中にあって、それをこう本当に私たちは理解していく、聖書からの理解を持っていくということは難しいことであると思います。それでヤコブはこの試練ということに対して、知恵を求めなさいというふうに言っておきますですね。まあ、知恵というのはその洞察力ですね。どういうことがどういう意味かという、それをよく分かるということです、ね、私たちはこの試練が忍耐を生み出すということ、それは頭では分かっても、実際に自分たちがそれを経験して、実際にそれを自分のものとしていかなければいけないわけですよね。いくら頭でそれが分かっていたとしても、それだけではダメなわけであります。それで、ここでヤコブは、深い洞察力、それがどういう意味があり、それが私たちにどう関係してくるか、それを聖書の中から、また神様の御言葉から、その知恵としていただきなさいというふうにこう言っていくわけです。知恵、五節に、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるならとあります。 つまりこの試練に対して忍耐をもって打ち勝つ時にやはりこの知恵も得られてくるわけですね。で、今日はこの神様からの知恵、知恵というのはただ単に頭が良くなるとか聖書について詳しくなるというわけではなくて、実際的にそれを自分たちが経験していくということですね。それを私たちはこの神様からいただくものとして、そういうものをですね、私たちは神様からいただけるんだということです。で、まずここに5節の、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい、そうすればきっと与えられます、というふうに書いてます。私たち難しい問題は何かって言ったら、求めるということなんだと思います。求めなさいということです。求めなさい、そうすれば与えられます、ですけども、求めないということが問題なんでしょうね。求めるということです。で、これ求めてもどうかなと思うんではなくて、神様にまず求めなさいということです。知恵が欠けているなら求めなさい、私に何か足りないところがあるなら求めなさい、この問題どうしていいかわからないなら求めなさい、求めなさいという言葉があるわけですね。で、第一列王記の3章ちょっと開けていただけますか。列王記第1の3章、列王記第1の3章です。列王記第一の三章です。列王記第一の三章の六節からお読みいたします。五節からお読みいたします。列王記第一の三章の五節から、その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え、と言ったんですね。この5節で、神様がソロモンに夢のうちに現れて、あなたに何を与えようか願え、と言ったんですね。イエス様も、この病気の人にね、私に何がしてほしいのか、と聞きます。私に何がしてほしいのか。ここで神様はソロモンに対して、王様になったばかりのソロモンです。王様になったばかりのソロモンに何を与えようか、願えって言うんですね。こういうふうに神様言ってくださったら、願えと言った時に、まず私たち考えるのは何を願おうかっていうことですよね。何を願えばいいんだろうって考えますよね。で、この時ソロモンがですね、6節からのソロモンの言葉を見ていきますと、ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心とをもってあなたの見前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか、と言ってますね。このソロモンにしてみると、神様からですね、 あなたにこれをあげようかって言われたら、あ、くださいって言えるわけですよ。これをあげようか、これをあげようかって言われたら、あ、これいいですね。あ、これとこれとこれとどれがいいって言ったら、あ、じゃあこれとこれとって言えるわけですよね。この教会にと、この教会に何を与えようか願えって言われたら、何を願いますかね。台風が来てもびくともしない街道とかですね。いろいろあると思います。でも神様はね、その、どれって言ってるんじゃないんですよね。何を与えようか願えと言ったんです。そこにソロモンが、じゃあ何を彼は言ったかというと、まずダビデのことを言いますね。私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは、6節ですね。彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。ダビデが、父ダビデが、誠実と正義と真心を持ってあなたの御前を歩んだから、あなたは父ダビデに大いなる恵みを施されました。彼がそういうちゃんとした歩みをしたから、あなたは大いなる恵みを与えたんです。そして今日この王座につく、ダビデの王座につく子ですね。つまり私が子に与えられました。とか7節にですね。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。この神様の前に誠実と正義と真心を持ってあなたから恵みをいただいたこのダビデの代わりに今私を王とされました。ところが7節に、しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。ソロモンは自分というものをよく分かっているわけです。私は父ダビデに比べるとですね、小さい子供で出入りする術を知りません。私は何をしていいか分からないんです。父ダビデは本当にあなたの前に誠実にね、正義歩みました。でもその父に比べると私は小さいものです、小さいものですと言うんですね。で、8節に、その上このしもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。私は小さい、本当に小さいものだけれども、この私が治めようとしている民はもう数えきれないほどの多くの民ですと言ってるんですね。ここにダビデは自分をよく分かっていたってございます。私というものはどういうものかっていうと、小さいもので何も知らないものですね。だから彼はね、自分が王としてこのたくさんの民を治めるにはあまりにも小さいもの、あまりにも何も知らないものだったんですよ。ですね。そこが彼の何を求めようか願えと言われたときに、彼が一番問題にしたのは、王とされたけれどもあまりにも民が多い、でもあまりにも私は小さい、私にはその力がない、能力がない、この民をうまく治める力がないっていうことが分かったんです。それで彼が求めたのは9節の、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうということです。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心です。ですね。善悪を判断する、この善悪っていうのは神様の前に何が善であり何が悪であるかということです。それを裁く心ですね。私にとっての善悪ではないんです。私にとっての善悪で決めていこうとすると、この王様はとっても悪い王様になっていきます。私にとってこいつはもう気に入らないから殺せとかね、私にとって私のすごい近い関係にあり私と仲がいいからこの人を重んじようとかですね、でもとてもこの人は私はもうとっても嫌いだからこいつは殺せとか、なんか 人間の判断っていうものは間違いが多いですね。最初にアダムとエバが罪を犯したときに、あの木の実の名前は善悪を知る木ですよね。善悪を決める、善悪を私が決めるというふうになりたかったわけですよね。アダムとエバはこの木の実を食べるということは神のようになりたいということです。本当は私たちは神のしもべにならないといけないのに、神のようになりたいと思うのが私たちの罪の心です。ですから、ソロモンはそこが分かってたんだと思うんです。ソロモンは自分にはね、自分というものは神様の前に本当に罪深いものであり、私が善悪を決めるということは私には無理なんだ。小さいもので、どうしても人というのは自分の好みとか自分のいろんな関係で善悪を決めてしまう。そうではなくって、神様の知恵、神様の決める通りの善悪で人を裁くことができるようにという心をソロモンは求めていったわけですね。だから私はあまりにも小さいというのは、この小さいというのはいろいろな意味にも取れると思うんですよ。この小さいというのは神様の前に私はあまりにも罪深いとかね、私にはあまりにも知恵がないとか、私にはあまりにも人を見る目がないとかね、そういう意味で私は小さいものですと言ってきます。でもこれって、この心ってすごく大切なんだと思います。私は神様の前に本当に小さいものですね。私もそう思うよ。いつも小さい牧師って変な言い方ですけどね、これだけのイスラエルのために比べたらですけど、でもやはりこの40名50名ぐらいに集まるそういう人たちの中における牧師として、私はあまりにも小さいで、いつも、もう本当に小さくて何もできないということは思うんですけども、小さいと思うということは、私は何もできないということを言ってるんですよ。それでまず彼が求めたのは、あなたの目で、あなたが判断する善悪、その心で民を裁く、聞き分ける心をしもべに与えてくださいですよね。人間的な判断で決めるんではなくて、あなたの目でということです。私たちで言うならば、聖書にある通りに人を見ることができますようにということなんだと思います。聖書にある通りに、聖書の通りに私は人を判断することができますようにですね。だから私たちは信仰によってやはり人を判断するということが大切なんだと思います。そのことを求めたゆえに、神様は12節で、今私はあなたの言った通りにする、見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与えると神様は言われたわけです。知恵の心と判断する心とを与える、それは私はあなたの言った通りにする。でもそれはですね、神様の御心にかなったんです。10節にこの願い事は主の御心にかなったとありますんですね。かなったゆえに、あなたの言った通りにあなたの求めるものを与えると言いました。このところから私たちはいろんなことがやはりわかると思うんですよ。もう一回このヤコブに戻りますけれども、ヤコブの手紙の中にですね、この一章の5節に、一章の5節にね、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるならとあります。知恵の欠けた人がいるなら、知恵に欠けているって言った時に、私たちみんなそうなんだろうなと思うんですよ。知恵欠けてます、私も。十分な知恵を持っているってことはないんですよ。特にさっきのソロモンで言うなら、人を判断するという意味で知恵が、もう私には人を判断する、人を裁く知恵はもう十分ありますということは言えないと思うんですよ。私たちはやはり知恵が欠けてます。この人をどう導けばいいのか、私はこうどうすればいいのかという意味で知恵にやはり欠けているわけですね。 その時に神様が言われるのは、私に求めなさいということです。知恵に欠けているなら私に求めなさいということです。ですね。神様は、もし神様がね、叱るならば、神様が私たちを叱るならば、なぜ叱るのかというと、求めないから。求めないからです。神様は求めるものを叱ることはありません。求めないから叱られるんです。神様はやはりまず私たちに言われるのは、求めなさいということですね。でも、この同じヤコブの4章の3節には、ヤコブの手紙の4章の3節には、願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです、ということがあります。やはり悪い動機で願うことには神様は答えられないということです。だからソロモンがあの時に求めた時にね、私に富をくださいとかね、敵を殺してくださいとかね、私がもっと私自身が喜べるようにいろんなものをくださいと求めるのは御心にかなった願いではないんですね。彼はあそこでイスラエルの国の王として立たされたんです。神様が彼を王としたんです、ね。自分で戦って勝ち取って王になったんではなくて、神様がソロモンを選んで王としたんですね。で、神様によって王とされたソロモンにとって、では神様に私は王とされたとき、王として何を私はしていくべきなのか、王として私は何をこれからイスラエルのためにしていかないといけないかというと、正しい裁きなんですね。正しく人を導くことなんですね。でも彼はそれに欠けていたんです。欠けていたことを彼は自覚しているんです、ね、だからこのヤコブの一章の五節のあるように、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるならということです。彼は欠けているということを自覚していたんです。私は欠けているんです。私には力がないんです。あなたが私を王とされたけども、王としての私は能力に欠けています。人を裁くのに能力欠けています。私はこんなに小さいもので何も知らない、何もできないものです。そんな私が王としてこのイスラエルを治めるのに、あまりに私には欠けが多いものです。その自覚があったときに、私はあなたに何を与えようか願えと言われた神様の言葉に、この民を正しく裁く、善悪を引き分けるその心をくださいという彼の心があったわけですね。彼がもしもですよ、王として神様によって王として立たされたのに、王としての自覚を全く持たずに、ただ俺は王様なんだ、みんなからたくさん税金集めて自由に暮らせるんだというふうなことを思ってたら、彼はこういう願い事はしなかったと思うんです。それこそ富をください、敵から守ってくださいとか、いろんなものを求めていったと思います。でも彼はそうではなくて、王として、あなたが私を王として立てたんです。父ダビデはあのように神様に誠実に歩むものでした。それに比べると私は小さいものですという、そこの自覚もあったんですよね。で、彼は求めたんです。だからこのヤコブ書の一章の五節の言葉ですね。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさいと言ってるんですね。ここに、誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる。この咎めることっていうのは、咎めるっていうのは、叱るという意味ですけれども、先ほどのようにこの叱るっていうのは、神様が叱るとするならば、それは不信仰です。かたくなな心ですね。だからある意味、私たちが求めないということを、神様はそのことを咎めるのかもしれません。求めない、 自分は今こういう問題にぶつかっているんだけども、それを神様に求めようとしない。この問題をどうしたらいいんだろうかといったときに、それを自分の考え、人の考えで解決しようとしていくところに神様の咎めがあるのかもしれません。私たちはそのね、いろんな問題、それが一節に出てくる試練ですよね。あ、ごめんなさい、二節に出てくる試練ですよね。この試練にあったときに、私たちは神様の知恵を求めるからこそ、そこに忍耐が生じて私たちの信仰というのを成長できるんだと思うんですよ。でも試練があっても求めないというところにね、試練があっても神様を求めないというところが罪なんだろうなというふうに思います。で、6節には、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。ここでですね、誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神様なんですけども、願いなさいなんですけれども、そうすればきっと与えられますというこの言葉に疑いを持ってはならないということですね。少しも疑わずに信じて願いなさいということです。クリスマスの話の中によくゼカリアの話が出てきますよね。ゼカリアとエリザベスの、バプテスマのヨハネのお父さんお母さんの話が出てくるときに、ゼカリアが神殿に入って光沢板になってね、神殿に入りますよね。そうするとそこに天使ガブリエルが現れますね。で、ちょっと読んでみましょうか。ルカの一章を見ていますとね、ルカの一章ですね、ルカの一章の13節です。ルカの一章の13節、このザカリアとエリサベツというこの2人なんですけれども、ザカリアは祭司ですよね。ルカの一章の5節で、ユダヤのヘルデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツといった。2人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたという2人です。そしてところが7節に、エリサベツは不妊の女だったので彼らには子がなく、2人とももう年を取っていたという記事がありますね。じゃあこの2人は何を祈ってたかというと、子供を与えてくださいという祈りをしていたはずです、ね、彼らは子供を与えてください、ずっとそれは祈ってたんだと思います。ところがもう年を取ってしまったんですね。もう年を取ってしまってもう無理だっていう時になりました。そこに天使ガブリエルが現れて、13節の言葉ですね、御使いは彼に言った、怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさいとありますね。ここにザカリアにですね、あなたに子供が与えられますという見つけを告げたわけですね。でもそれはですよ、あなたの願いが聞かれたんです。あなたの願いが聞かれたということは、天使ガブリエルがね、マリアの場合と違うのは、マリアの場合はガブリエルはね、マリアが願ってもないけれどもあなたに子供が生まれますと言ったんですよね。マリアはずっと結婚のことは、まあ、子供を与えてくださいという祈りもあったかもしれませんけども、マリアにはまだヨセフとの結婚のことは祈ってたと思います。でも子供ください、子供くださいということはなかったと思うんですね。ところがこのザカリアとエリサベスの祈りっていうのは、子供を与えてください、子供を与えてくださいという祈りがずっとあったと思うんですよ。ところがもう年を取ってしまって、もうあまりにも長い年月の中に、彼らはまだ祈ってたのかなというふうに思います。ここに願いが聞かれたと言ってますからね。でもその祈りがもしかしたらもう習慣的に、ただ単に子供与えてくださいっていうのはね、 心からというよりも習慣になってしまったのかもしれないです。でそこに急に天使が現れて、あなたの願いが聞かれたと言われたわけですよ。あなたの願いが聞かれた、男の子与えられますよと言ったときに、ザカリアは、何と言ったかというと、18節に、そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。つまり彼が言いたかったことは、私たちも年取ってるから、できるわけないじゃないですか。ということを言ってるわけですね。でもここのガブリエルは、あなたの願いが聞かれたと言ってるんですよ。彼らはずっと祈ってるはずなんですね。でもその祈りというものがいつの間にか年を取ってしまったためにもう無理だという疑いになっていってしまったんですよね。もうこれ以上も無理だろうという。でもザカリアは、神様は本当はね、アブラハムにもあのように年を取っても子供を与えられました、私たちもこう年を取ってますから、主よ本当にあなたの御心なら与えてくださいという祈りが続いていたのかもしれません。そして本当にこのアブラハムにも与えられたという信仰をまだずっと持ち続けているならば、与えられたということに対して主よ感謝しますという言葉があるかもしれないです。でも彼は疑ったんですね。疑ったんです。この世の常識で考えたら生まれるはずはない。この世の常識で物事を判断したら子供は生まれるはずはないんですね。そこに彼の疑いが出てきました。私たちはどうしてもこの世の判断で物事を考えると疑う心しか出てこないんです。この世の判断で物事を考えると無理だってことになります。でも神様には何でもできる方、神様は何でもできる方という信仰があるならばね、そのこの世を超えた神様であるならば何でもできるという信仰があるはずなんですね。でもやはり彼にはそこに疑いという言葉、心が出てしまったんですね。祈ってでも祈ってでも祈りながら疑っている、もう無理だという思ってしまうですね。もう一箇所を見ますと、マタイの14章に、マタイの福音書の14章の22節から見ますと、マタイの14章の22節から、イエス様が水の上を歩いて、ペテロも一緒に水の上を歩くというその奇跡のところです。マタイの14章の22節から、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。とあるんですね。神様、イエス様が神の御子であるという、その権威ですね。その本当に神の子なんだということを示すところであります。 で、ここでですね、ペテロなんですけれども、イエス様が水の上を歩いているのを見て、イエス様27節のね、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけますね。しっかりしなさい。私だって言ったんですよ。私だ。恐れることはない。それに対するペテロの答えは、主よ、もしあなたでしたらって言ってるんですね。ね。ここにペテロの一つの信仰っていうのは見ることができます。私だって言ったんです、イエス様。私だ。恐れることはないって言ったんですね。しかし、ペテロは、もしあなたでしたら、というんですよ。ですね。ここにペテロのこの疑う心っていうのが、一つ書かれていると思います。私だという言葉に対して、もし、主よ、もしあなたでしたら、この、サタンがイエス様を誘惑するときに、あなたが神の子ならって誘惑しますね。なんかそういう言葉になんかよく似てると思うんですよね。私たちは神様を疑うっていうことが結構あるんだと思います。私だ、イエス様がね、私だとはっきり言ってるのに、主よ、もしあなたでしたらっていうね。私たちももしかしたら心の中でね、あなたが本当におられるならなぜこのことをしないんですか、あなたが本当におられるならなぜこんなことが起こるのですかっていう、こうなんか疑う心っていうのがあるんではないかなと思います。本当の信仰っていうのは何がなくてもあなたなんですっていう、それはあなたです、私はあなたで、これはあなたですっていうですね、これしてくれたら私はあなたを信じますというような、なんかそういう本当に小さな信仰というのがあるんだと思います。で、ここでですね、イエス様が水の上を歩いて来られたんですよ。それでペテロも、私も水の上を歩くように言ってくださいって言うんですけど、ある意味すっごい勇気だと思います。夜中の風がこう吹いてるわけですから、荒れ狂ってる海ですよね。あれは本当に怖いです。夜中のこの波がこう立っていく海ですよ。海で、まあ湖ですけども、その水の中に入るっていうのはもう本当によっぽど勇気がないとできないことです。ね、絵を、この辺の絵を見るとね、やっぱりこう波がこうすごく立ってますね。で、そこにイエス様が歩いて来られていく。その姿、でもそこに行こうかという気持ちには普通はなれない。でもそれをペテロは、でもあなたでしたらと言って、主のもとに行きたいという思いでこう足を水の中に入れていくっていう、でもそれは本当に勇気なんだろうなと思います。でもそこでね、彼はまっすぐとイエス様の方に向かっていきます。で、ところがですね、30節に風を見て怖くなり、さっきも言ったように海の夜のこの風が吹く海っていうのは本当に怖いんですよ。で、そこにもしかしてそのちょっと凪になってたのかもしれません。そこにまた風が吹いてきたわけですね。風がビューッと吹くというのと同時に波が荒れてくるわけですよ。それで彼は怖くなった。もうある意味当たり前のことなんですね。でもここに彼は風を見て怖くなりとありますけども、これは私たちの信仰で言うならば、何もない時に私たちはまっすぐイエス様の方に向いて歩くことができますけれども、やっぱり風が吹くっていうことは、いろんなですね、世の中の問題が起こったり、さまざまな問題が私たちに吹きつけてきます。その時に私たちは溺れそうになっていくんですね。その問題にも沈んでしまいそうになっていく、もう立つことができなくなっていく。でも本当に主をまっすぐ見て歩いていくならば、風は本当は怖くないんだと思います。でもやはりどうしても私たちにはいろんな問題が起きたときに、家族の問題、病気の問題、仕事の問題、いろんな問題が起きたときに私たちやはり沈みかけてしまうときがあるんです。で、その時にペテロはどうしたかというと、主を助けてください、主を助けてくださいと言ったんですね。主を助けてください。ここでペテロは沈みそうになった時に この風を見て、私たちもそうだと思うんです。いろんなことで人生のいろんな問題ですね、家族病気とかその仕事とか、あといろんなことがあった時にですよ、沈みそうになった時に、その信仰が沈みそうになった時に、主を助けてください、主を助けてくださいと言った時に、イエス様は手を伸ばしてくださるんですよ ね。手を伸ばしてくださるんです。手を伸ばして彼を掴んだんです。彼が掴んだんではなくて、主が掴んでくださるんです。これが私たちの信仰だと思うんですよ。風を見て怖くなるのは不信仰だと言えば、それで一言で済むんですけども、人は風を見たら怖くなるものです。もう波が荒れ狂っているところを見たら怖くなるものです。信仰においていろんな問題が起きたら怖くなるものです。これは仕方のないことで、私は誰でも沈むと思うんですよ。誰でもやはり沈みそうになるんですよね。でそれを不信仰だと責めることはできないと思うんです。やはり私たちは何かあった時沈みそうになる。でもそこにイエス様が共にそこにいてくださるということが私たちの信仰を支えているものなんですよね。で主を助けてくださいと私たちは叫ぶことができるんです。でこれをしないのが不信仰と言ってるんですよ、ね、横に主がおられるのに、あどうしようかどうしようか、あ船の人に向かってね、何か投げてくれとかね、あのロープを投げてくれとかね、私をこちらの方に来てくれとかね、私たちはどうしてもこっちの船にいる人たちに助けて助けてと。でもそうじゃなくて、そこに主がおられるってことで、人とか物ではなくて主を助けてくださいというその一言に、主はしっかりと腕を伸ばして私たちを助けてくださる。だから主が叱られるのは、なぜ私を呼び求めない、なぜ私に助けを求めない、私はあなたのすぐそこにいるんだよっていうことなんですよね。でもペテロは疑う、ペテロは助けられますけれども、イエス様に言われた言葉ですよね。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかという言われたんですね。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。疑ったから沈みかけたんですよね。でもちろん私たちはこれが沈まないように信仰が強くなれば本当にいいんですけれども、でもどうしても私たちは沈みかけてしまうものであります。でもここでイエス様の言葉をよく読みますとね、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと言ってます。信仰の人と私たちを認めてくれてるということです。薄くても信仰があるということですね。なんて言いますかね、お肉を食べるのに薄く向こうが見えても肉は肉ですよね。私たちの信仰がどんなに薄くて、もう疑っていつも沈みかけていても、信仰のある人と認めてくださるのがイエス様です。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと言いながら助けてくださるのはイエス様ですですね。だから問題は主を呼ばないっていうことなんですよ。主を助けてくださいって言わないっていうことです。主を助けてくださいと言ったら、主はちゃんと助けて手を差し伸べてくださいます。私たちは問題があった時にまず祈ることです。祈って御言葉を読むことです。この神様との交わりを持つことです。その中から主を助けてくださいと祈りながら、御言葉を読みながら、主よ今この問題に私はどうしたらいいかわからないのです、主よどうぞ助けてください、そして必ず主は助けてくださるという信仰を持って祈っていくということです。でも不思議なことに、さっきのザカリアの話しましたけど、ザカリアも祈りながらもう疑ってしまったんですよね。もうそんなこととても無理だっていうね、言うんですよね。でも神様はちゃんとザカリアに子供を与えてくださるということです。お前疑っても、お前は私のこと全然信じなかったから、喋れないようにはなりますよ。喋れないようになるけれども、それは生まれるまでの話です。ある一定の期間だけです。もうお前に子供やるったけど、子供やるのやめたということではないんですよ。子供はちゃんと生まれるんです。そしてその間喋られないけども、子供が生まれるまでの間だけ、そのある一定の期間だけです。そして 喋れるようになった時にザカリアは何を言ったかというと、神を褒めたたえたんですね。なんで神様こんな私を喋れないようにしたんですかとか言うんではなくて、その喋られない、喋ることのできない間、神様との深い交わりがあったはずなんです。そこで彼は、ああ神様は私が本当に疑っていたけれども、ちゃんと私に恵みをくださって子供を与えてくださったんだという、その信仰が回復、まあ回復って言いますかね、信仰が強くされて、そこで彼が喋るようになった時、まず言ったのは神を褒めたたえたということです。ここに本当に神様を疑っても、だから疑ってはいけないっていう聖書にあるんですけれどもね、疑ってるけれども神様はちゃんとその人の疑う心を直してくださる。本当に信じる者のように、この薄い信仰が少しずつ少しずつ熱くなっていくようにしてくださるということなんです。それも神様が働いてくださるということです。私がいろんなことを経験して、あの薄かった信仰がこれだけだったということではなくて、神様が私たちに様々な経験を通して疑う心も強くしてくださって、熱く熱くしてくださっていくということですよね。だから私たちは神様に本当に助けられているということがあるんだと思います。そういう経験を通して疑わないようになっていくということなんだろうなと思うんですね。最後もう一回ヤコブの手紙を見て終わりますけれども、6節のヤコブの一章6節の、ただし少しも疑わずに信じて願いなさいですね。少しも疑わないで、やはり私は少し疑いますよね。まあたくさん疑う人がだんだん少しになっていって、ついなく疑わなくなるということなのかなと思うんですけども、そのように神様はしてくださるということなんだと思います、ね、だからこれを本当にこの通り取っていったら、とても私たち信仰は、私たち信仰というのはもう耐えられない、私もそんなものではない、もう無理無理になってしまいます。でもそのようにだんだんだんだんとしてくださるんだと思います。だからさっき の, なぜ信仰の薄い人だの、なぜ疑うのかと言われたペテロも、このヤコブの後にちゃんと手紙を書いてますよね。ペテロの手紙、そこの中に彼はそういう経験を通して、彼自身が本当に強くされた、その姿がペテロの手紙にあるわけですよ。だから私たちは少しも疑わないようなものに神様が変えていってくださるということなんだと思いますね。そこに本当の希望があるんだと思います。ですね。だからこの、疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。で、ペテロなんかそれを見たときに、ああ、全くそうだと思ったと思うんですよ。あの大海の中をイエス様を疑ってしまったということがね。だから私たちは7節8節もありますけれども、そういう人はっていうね、疑う人は、8節には二心のある人ってありますけれども、二心のあるっていうのは、この半分は信じても半分はどうかなと思っている人が、やっぱりそういう人たちもこう変えられていくという、そこに信仰の希望というものが私たちにはあるんだと思います。では最後にお祈りして